This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の武陽遥です。
1年の市原ほのかです。
1年の市村あやりです。
1年の福本大輝です。
1年の谷尾舞子です。
はい、ということで前回見学にも来てくれていた谷尾さんが今回収録に加わってくれるということで、
はい、
自己紹介じゃあ自己紹介お願いします。
はい、社会情報学科1年の谷尾舞子です。よくハニワって間違えられるんですけど、ハニワじゃなくてタニワです。
はい、
漢字はタニに輪っかの輪です。
はい、
出身は和歌山県です。
あ、和歌山ですか。
近畿の方の。
あ、近畿の方です。
はい、
はい、趣味は映画を見ることです。はい、好きな映画はルローニケンシンです。
おールローニケンシンいいですね。
昨日見た。
見た
タイムリ
ー。このラジオを盛り上げられるように頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ番組紹介いこうと思います。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントはwakuwakukampus @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組内容です。前半は社会情報学科の講義紹介コーナー、私たちが普段どんな講義を受けているのかちょっとだけ紹介します。今回取り上げる講義は社会情報学科の1年生を対象に開講されている社会学です。実は今特別ゲストが来てくださっています。
あ、そうなんですか。
マジで、まあ、この後ご紹介しましょう。
はい、
そして後半はニューストークのコーナー。第2回の今回は先日6月1日に改正された道路交通法、特に自転車への罰則が厳しくなったことについて議論していきたいと思います。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
それでは早速最初のコーナー、講義紹介コーナーです。今回は社会情報学科の1年生を対象に開講されている社会学についてちょっとだけ紹介しています。先ほども言いましたけど、今回は特別ゲストが来てくださっています。
はい、どうも、ラジオ B チーム中村ゆうすけです。
イエーイ。
特別ゲストはひどいよ本当に。
そんなことないですよ。
俺、
うん、はい、なんだ、この度私が呼んだんでございますけども。
そうだよ、俺わけも分からず呼ばれてさ。
はい、いや違うんですよ、うん、今回話す話題が社会学でして、
うん、
今回ちょっと結婚について話す、
はい、
そうなんですよ。このラジオのチーム、
う
ん、男性私だけなんです。
はい、はい、
このままですとちょっとあのもう肩身が狭いじゃないですか。
はい、一人はね、
なのでちょっと今回無理を言って中村くんを呼んだ次第でございます、
はい、
ので今回はこのメンバーで行かせていただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。で、社会学なんですけれども、
はい、
と僕らがその社会学の授業でやってることって具体的にどういう感じなんですかね、皆さん的には。
現代の社会問題、いろんなことがあると思うんですけど、例えばそのなんか、はい、その身近に関わってくること、将来に、
はい、
そのことについて、そのいろんな毎回毎回 キーワードみたいなのが決まってて、はい、それについて考えていく講義です。
そうですね、なんか授業を受けてるとなんか、うん、今日はこれみたいな、次はこれみたいな感じですよね、うん、
あとあれだよね、少子化だとかね、
はい、で今回は
今回は
結婚ですか。
結婚です。
結婚ですか、うん、はい、でなんで今回また結婚を取り上げようという話になったんですかね。はい、数ある話題の
一番なんか大学生で共通して考えられる、
はい、考えやすいかなって
考えます、考えますか。
考える、は
い、この年になってくるとね、そういうことも考えるんじゃない
か。早いな、はい、我々まだ18歳なんですけどね。
いやでも一応結婚はできる年だからね。
あ、そうそうですね、できますけど、まあ、できますね、うん、はい、
え、考えないですか男性職
員。考えますよ、考えますよ、考えますけども、そこまで ねだってぶっちゃけた話、まだ未成年じゃないですか僕たち、うん、ちょっと無理がありますよね、
まあ、まだいいかなってい
うそれはなんだい、そのなんかその気になれば俺はいつだって結婚できるんだよみたいな、
やめて、ね、俺をそういうモテな男扱いするのやめてもらっていいかな、
う
ん、
いやもうめっちゃモテモテや
ん。ちなみにみんな結婚したい、
したい、
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 まあ、一部を除いて全員したいと、
は
い、
で今回社会学で取り上げたのはその結婚が今できない人たちが増えているっていうことについて話すんですけれども、
う
ん、なんかお金の問題で結婚したくてもできない人たちがだいぶ増えているんだそうです、うん、
そうなんですよね。具体的に何かご存知。
はい、一応勉強してますから、ね、はい、ですね、
年収、
確か年収でしたね、
年収、
はい、年収でしたね、 400万でしたね。
そうですね、
はい、年収
何その、はい、
その年収400万円以上のお相手を探す女性が大変増えていて、
うん、
男性はもう非常にも肩の狭い思いをしているそうですね。
え、でもそれ最低ですよね、
基本
最低、
はい、最低ライン400万って結構高いですよね。
高いよ、
はい、っていうのも女性の方って結構あの非正規雇用の人が多かったりするから、はい、やっぱり安定を求めて、
はい、
契約社員とかね、
あ、
そういう殿方とね、はい、あの探す人が多いですよ、
はい、あ、そうです、殿方、
え、殿方っていう、
はい、はい、そうですね、はい、
あとなんかあの女性はその結婚したら家庭に入ってほしいっていう理想の男性が多い。
そうですね、
え、女性からしたら、は
い、そう、仕事
を、そう、仕事をしたいっていう気持ちがあるから。
え、2人とも何家庭に入ってもらいたい人。
場合によりけりですね。
あ、やっぱお金がなかったら働いてもらいたいけど、
お金がなかったら働くしかないですよね。
じゃあ仮にその自分がお金あったならば家に行ってもらいたい。
もう家でゴロゴロしててほしいです
いやでもずっと家にいてる女性からしたらしんどい。
結構きつい、
まあ、ちょっと息苦しいですかね、やっぱり。いや、まあ自由にしてくれればいいんですけど、
働きたい、
はい、
考えが偏るからね。
そうですね、
家にいたら、
はい、でなんでまたそんな風に年収を求めるみたいなのが増えたんですかね。昔はそんな風に言ってなかったですよね。
やっぱ子供が関係してくるんじゃないかな。
子供ですか。
育てるにしても、
あ、育てるのにお金がいるんですね。
そう、
はい、
で働いて、いや、ですね、2人で働いてやっと足りるぐらいやんな。
はい、うん、あ、じゃあやっぱり年収がないと子供も育てられないし、
うん、そう、あの
家庭が成り立たないんですかね。
そうです。
400万ですか。
そうです、
ハードル高いですね。
頑張れ、
はい、頑張れ
一言だと思って、あたたちも働くかもしれないんですよ。
うち結婚しないし。
結婚しないんですか。しないんですか。
しないよ、
しようよ。
結婚したいって言ってなかったんですか。言ってないんですか。
言ってなかった。
言ってないんですか。
ちゃんと一部除いて結婚したいんですねって言ったよ、
は
い、
あ、なんでまたそんな結婚したくないみたいなあれなんですか。
聞いちゃう。
あ、聞いちゃいますよ。
聞いちゃい
ますよ、はい、
はい、めんどくさいからです。
ざっくりいきましたね、
はい、いいと思うよ結構。
でもやっぱりこういう考えの人もいるからね。
あ、そうですね。
ってなったらやっぱり、まあ、うん、今の日本っていうのは結構女性に対して厳しいというかね。
あ、
うん、年収もやっぱりその大きく男性とは違うしね、
はい、
やっぱりちょっとね辛いなっていう。
まあ、無理強いして結婚させるわけにはいきませんからね、うん、
そこはね選択の自由だよね。
難しいですね社会学、う
ん、ね、正規雇用の、ね、女性率が上がればいいけど、
うん、はい、その分男性率が下がるかなと思うと、はい、 まあ嬉しいですよ、そりゃ全体が上がっていくのは狭いですね。はい、
じゃあ最後に最後に理想の結婚像について、はい、
ゲストの
中村君に、はい、ち
ょっと結婚
像についてお話しし
ていただきましょう。結婚式だなこれ。
どうぞ語ってください、
はい、頑張ってくださいね。
とりあえず、うん、40までには結婚したい。かっこ切実って
う、ね、どういう人がいいの、
具体的にこう40までにどういった結婚をしたい、
社会が関係ねえじゃん。もう
頑張れ、
うん、なんかね、
うん、もうすごいロマンチックでもいいから、
いいから早く、うん、
なんかただただ美しいハフハフとした人がいい。
うわ
うわ、もうやだ、もうこの空気も今もう
やっちゃったね、
やっちゃった、まあいいや、
そう、
はい、そっか、
そのためにも、
そのためにも、
ね、俺の仕事今日これだけ。
いや、それだけじゃないですよ、もう来てくれただけで僕はもう随分もう心の負担が和らいでますよ。
ね、あのとりあえず目指せ年収400万。
言ってもらいましょう。
じゃあそれで締めましょうか。
はい、行きましょう。
はい、3、2、1、どうぞ。
目指せ年収400万、頑張るぞ
頑張るぞ。
はいはいはい。講義紹介コーナーいかがだったでしょうか。これからも私たちが大学で学んでいることをここで紹介していきます。それではここで一曲お聴きください。ペンタトニックスで Can't Hold Us。
さてここからはニューストークのコーナーをお送りします。今回は先日6月1日に改正された道路交通法、特に自転車への罰則が厳しくなったことについて議論していきます。今回の道路交通法の改正によって自転車の危険運転を繰り返す人に安全講習を受けるように義務付けられました。講習につながる自転車の危険行為は14項目。信号無視や酒酔い運転、一時停止の無視など従来の道路交通法で禁止されていた行為がほとんどです。これらの危険行為を3年以内に2回以上すると安全講習の受講義務が発生し、一定期間以内に受講しないと5万円以下の罰金が課されます。はい、ということで、
はい
はい、
法律改正してそろそろ1ヶ月になりますけど、みんな自転車の様子とかどうですか、周りのは。
雨の日の傘差し運転が減りました。
おお、
自分で乗るときもすごい気をつけてますね。
ああ、
もう歩くようになった。
歩くようになった。
自分で。
ああ、
いやでも私のいつも通ってる通学路は、
うん、
はい、検問があんましないんで、うん、そんなに変わってないかなと思います。
やっぱ変わるんですね。
場所によって、場所によって変わりますね。
でもなんかあの理大の正門側の丘台から理大に上がる方の坂が、割とあの車がすれ違うのがすれすれぐらいの狭さじゃん、はい
は
い、
確かに、
ね、
が結構自転車3台とかで傘差しで前結構並ばれて邪魔だったから、それが減ってきた気はなんとなく体感ではするかな、はい、すごいでも邪魔だからキーおもしらどけいつも思ってたんだけど、
傘だとめっちゃなんかもなってい
いんですかね、広が
るよね、うん、
道路半分以上みたいな感じになりますからね。
そうそう、だしやっぱり危ないし目とか刺さりそうで、はい、怖かったな、
ね、車との接触とかもありそうですもんね。
とかあとあれだね、あの右側を走る自転車も減ったよね、だいぶ。
あ、
確
かに、
やっぱり右側走るのも危険行為の一つになるんですよね。
そうだね、
うん、
自転車は左側って決まってるから、
はい、
うん、一応あの車両の中に入ってるからね。
そうだね、自転車は軽車両に入るから、他なんかこう危ない自転車いたとかっていうの結構みんな見ますか。
あ、でも横に並んで並列してるのは危ないですよね。
あと両手離して普通に運転してる、
たまにいる、なんかカッコつけてる男の子見て
る。いやもう無駄にせんでほしい、
なんか自分でこけて怪我してほしいってちょっと思うとか、電柱ぶつかってちょっとマイクへこんでほしいとかって思ったな。
まあ、ああいうことしてる人はそのうち行きますからね。
うん、そうだね、
やばい、
まあ、人とぶつかる前にね、自分で事故って反省してほしいよね。
ビジュアル気にする前にちゃんと安全
にするね。
ビジュアル的にもそんなに、
ね、そう、よくない
よね。危ねーって言うんですか。
あとチラッと見たのが、うん、サドルの後ろの荷台あるじゃないですか。
あ、ね、
あそこにキョイってやっぱ腰掛けてグーってこう漕いでるんですよ。
あ、めっちゃ漕ぎにくそう
それ。え、どういうことですか。
だから荷台に座って自転車を漕ぐ、
はいはい、え、何
ビジュアル、ビジュアル、ビジュアル、ビジュアル、結局ビジュアル気にしてんの
それなんか、なんか格好悪いね、すごい。
何ですか。なんかアンパンマンがブーンってやってる
でもこの前2人乗りでそれやってる人がいたんですよ。あの片方の人が普通にあの
サドル
に座って、もう1人が荷台に座って自転車こぐんですよ。
後ろの人が自転車
こぐ、そうですそうです
てか2人の時点で会えたじゃん、2人乗りの時点です
ごかったですよ。
変なのもいるんだね。
いますね、
とかあと、まあ、また法律の話戻りますけど、イヤホンつけてとかも運転は
前々から言われてまして、
危ないからね、あれもだから都道府県によって割と対応は違うらしいんだけど、まあでもまあ法律とか以前に危ないからね。
そうですね、
結構だから夜とか自転車こいでて暗いじゃん、でイヤホンつけてたらその歩いてる人の足音とか聞こえないじゃん
ですね。
そうだから結構危ないなとは見てて思ってたんだよね。
はい、あとイヤホンしてると周りの音聞こえませんからね。下手したら車のエンジン音とかも聞こえないかもしれませんからね。
だしあの今電気自動車多いじゃん、とかあのプリウスみたいなハイブリッド車とか、ああいうのは音ちっちゃいから聞こえないじゃん。
静かですよね。
そうそう、
いなんかってなります
よね。あの傘ダメってなったじゃないですか、これ個人的な意見なんですけど、めっちゃおしゃれなレインコートを売り出せばめっちゃ売れると思うんですよ。
確かに今カッパ結構かっこ悪いのが多いもんね、
デザインとかもっと重視して、
花柄のカッパみたいな。
でも可愛いやつだったら買おうくないです
か。可愛かったら買う。
水玉のカッパ、まあ透明よりはいいよね。
絶対ダサいの想像して
る。水玉、
私、ベージュの、ベージュの地にベージュの水玉というすごい微妙なカッパを着ております。
可愛いです。
いやいやいや、
チェックとかも柄をやれば、
透明に見たら服を着てるのか着てないのかなるよ。ベージュってでも本当に可愛いカッパとか、あと機能性が高いカッパとか欲しいよね。結構雨の日でも前見やすいカッパとか、
なんか最近は前になんか透明なビニールのやつかかるやつとかありますよね。
そう、顔にかかるよね。
あれすごいですよね。
でもあれが、私はまああのちょっと音じゃ伝わらないんだけど、今メガネしてるじゃん、で、雨の日ってメガネが濡れちゃうから前が見えないんだよね。
ありますね。
そうだから結構怖いから、そういう機能性が高いカッパを欲しいなって前から思ってたり、
あと濡れないやつがいいですね。
あ、わかる、これから暑いもんね。
ブランドからもっと出れば買うかもね、みんな。
ああ、でも女の子はあの好きなファッションブランドから出たら買うよね。
そうです、
カッパブランドとかあんま考えない。
カッパですか、
おしゃれなやつ
カッパって言ったらもうなんか非常用のなんかもう蛍光色のカッパぐらいなんかあの嵐の日になんかちょっと車のライトで明るいからこれなら見やすいんじゃないみたいな色のやつ。なんかライトつけたらすげえ反射しそうなカッパとかありますよね。
まあ、もっとおしゃれなやつだよ。
まああと大学生で結構自転車通学多いじゃん、で高校までは高校の指定カッパとかがあるから、大学に入ったらやっぱそういう大学生でも買える安いやつとかも欲しいよね。
そうですね、
まあ、廉価だと結構なんていうんですか、回数そんなでもなくても、まあ、使い回しじゃないですけど緊急時に買ったりできますからね。
ああ、そうだね、
そういうことも考えて増えたらいいですよね。そしたら傘差し運転もっと減ると思う。
はい、
傘差しは本当に怖いし、絶対自分も風吹いたら危ないもんね。
そうですね、
絶対カッパの方が濡れないですよね。
そうそう、ね、傘だとさ結構あれ荷物濡れないのって本当に思うんだよね。
荷物どうなんですかね。
どうなんだろうね、
はい、足濡れませんか、ズボンとか。
ああ濡れそう
濡れますね。
スカートとかも濡れちゃうし、
濡れるの、
濡れるよ。
スカートの赤毛分からんもん、
まあ、まあカッパもそうだけど、あとあのちょっと話が変わるんだけど、自転車ってその歩道を走っちゃいけないじゃん、
はい、
車道の外っていうか歩道と車道の間じゃん、
はい、
公式のところが、はい、なんだけど結構岡山の街中ってその走るところが狭いかつ交通量が多いみたいなとこ多いじゃん。
ですよね。
あの辺りどうにかしてくれたらもっと走りやすいのになって思ったりは、
なんか自転車のなんていうんですかね、右側にも自転車の車両のここと、ここが通り道みたいな、なんていうんですか、マークがまだ残ってたりするじゃないですか。
そうそう、
なんかそのなんていうんですか、情報が入ってこない人たちはそれ見てこっち取っていいんだなとか思うと思うんですよ。でそういうのだんだん消していった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうだね、あと、はい、あの岡山市内でも まあ、私が知ってる範囲だとあの岡山駅東口の市役所筋あのイオンとかのある方は、はいうんはい、自転車道が一応設定されてて、
はいはい、あそこいいですよね。
ああいうのがちゃんともっとあそこも結構逆走する人も多いから周知、はい、もっと情報が周知されたらもっと自転車が走りやすい世界になるのかな世界日本になる
のかな岡山
そうだね思ってます。
この何ですか今回の改正を機にだんだん変わっていくんじゃないですかね。
そうだね、もっとみんなが法律について詳しくなってほしいなと一自転車乗りとしては思います。
すごい身近な問題ですもんね。
そうだ ね、
そうですよね。岡山が安全になったらいいな。
そうだね、
安全になる、ね、なるのかな
じゃあここでお時間となってしまいました。このコーナーでは今後も私たち大学生が気になったニュースについて取り上げていきます。来月もぜひお楽しみに。それではここで一曲お聴きください。バックナンバーで高嶺の花子さん。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。今日は番組の前半講義紹介コーナーで社会情報学科の1年生を対象に開講されている社会学についてご紹介。そして番組の後半、ニューストークのコーナーでは先日6月1日に改正された道路交通法、特に自転車への罰則が厳しくなったことについて話し合いました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は7月11日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りいたしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。